足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか急に寒くなりましたね、もう。
寒くなってきてね、なんかもうめっちゃ冷えるよね。
まあ、それはもう、もう12月ですからね。
言うても、言うても12月やから。ほんでね、12月といえば。
ほう、言えば。
誰かが前回アマゾンのブラックフライデー、ブラックフライデーってわめいてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、私もついついポチったんですよ。
あ、やっぱり。
うん。
はい。
で、ポチってね、
うん、
今日商品届いたんですけど、
はい。
無理やり封筒を折り曲げてね、ポストに投函しやがってね。
今、ツイッターに上がってましたね。
そう、封筒破けてるんすよ、もう。ちょっとあまりにもひどすぎない？
これはちょっとクレームもんですよね。
なんか、メール便の場合はポスト投函で配達完了となりますって書いてあるけど、いや、無理くりポスト投函するんかいみたいな。
破ってまでみたいなね。
そう、破って、半分折ったとこから破けてるってどういうことやねん、これ、ほんまに。
多分、セールでもういっぱいあるから、もう、こんなちっちゃい、ちっちゃい郵便箱入れやがって、みたいな、破ってやれみたいな感じなんじゃないですか。
いや、何や、それ。どういうことやね
ん。それが足立さんに恨みを持っている、なんかこう、ね。
いや、なんで、なんでそんな恨み持ったやつがたまたまその時の配送の人におるってどういうことやねん。
そうですね。でもまあ、それはちょっとひどい、あれはひどいですね、
まあ、まあ、中身ね、壊れてはいなかったんで、はい、まあ、いいんですけどって、もうあまりにもあまりやねん。無理くりポスト突っ込むってどうやねんって。
まあ、結構怒ってはりますね。
もうね、ちょっとね、今回はそれだけで、こう、怒りの30分とかにしましょうか。
いや、もういいです、いいです。
あ、そう。
はい、ちょっと今日は急いでるんで、早速ニュースに行きたいと思います。はい、今週のニュースは8件です。みずほ銀行とみずほファイナンシャルグループが、2月から9月にかけて、計8回の障害を起こした件について、金融庁が業務改善命令を出しました。短期間に複数のシステム障害を発生させ、日本の決済システムに対する信頼感を損ねたとしています。
はい、もうこれはね、なんていうか、もう本当に考えられないようなことが何回も起きてるっていう感じですよね。で、まあ、金融機関というか銀行がね、そんなシステムトラブルを立て続けにこう起こすって、いや、ちょっとね、これ、なんか、金融庁も、業務改善命令って、なんか甘くないって私なんか逆に思ってしまったんですけど、まあ、とはいえね、内部のシステム担当してる人たちは、多分もう、なんていうのかな、怒るべくして怒ったって思ってるかもしれませんね。これぐらい起きるっていうことは、そもそもいろんなところにいろんな問題抱えてたと思うんですよ。うん。そんなに気づかないようなエンジニアだったら、もっとアホなんで、多分そんなことはないと思うんですね。まあ、ただそれを多分上の人たちがちゃんと理解できない、またそこれを、下が上げても聞く耳を持たないみたいな状態になってるんじゃないかなということで、まあね、厳しい言い方しますけども、本当その金融機関でこれだけ短期期間に何回も起きるっていうのは、そんな業務改善とかそんなレベルの話でいいのかなっていうのはちょっとね、気になります。
NTT ドコモで10月14日に発生した通信障害について総務省が行政指導を行いました。事故の再発防止、工事前の準備の徹底、体制の改善、 ユーザーへの周知方法の改善、通信業界への教訓の共有などを求めたそうです。
はい、まあ業務改善みたいな話が続きますけれども、ドコモの方の通信障害ですね。これは単純にその電話が通じないとかネットが通じないっていうそのみんながなんかこうね困るっていうだけではなくって、こういうなんてその今の通信って本当にそのいろんなシステムに組み込まれてるので、その危機感のいろんな機器ですね、その装置との間の連絡とかもこういう、ドコモの回線使ってたりとかいろんなことやってるので、どこに本当トラブルが出てくるかわからないんですね。で、特にそのキャッシュレス決済とかって言ってる中でこういうことが起きてくると、やっぱ現金の方がいいじゃんみたいな話になりかねないので、その通信業者は今まで以上にすごい責任を負ってるっていうことは、こう考えないといけない状況に変わってきてるし、いろんなことがね、本当その複雑に絡み合ってきてるので、サービスをやってる業者とか、特にそのインフラ周りのところは、ものすごいそのいろんなところの責任を負ってるっていうことは自覚しないといけないし、まあそれだけの仕組みをね、ちゃんと作らないといけないのは大変だと思うんですけども、やっぱりこれからの世の中を支えていくために頑張ってほしいなと思います。
渋谷の街をバーチャル空間に再現した都市連動型メタバース、バーチャル渋谷をイベント会場として1日貸し切り提供するサービス、バーチャル渋谷ワンデイイベントパッケージを KDDI がリリースしました。アバターの制作や演出、映像配信のサービスも提供するそうです。
はい、バーチャル空間をね、貸し出すっていうことで、まあ言ったらね、いろんなイベント会場の貸し出しみたいなものを、もうバーチャル空間でもやっちゃえっていう話ですね。その渋谷の街っていうから、なんか凄そうな、イメージはありますけど、まあ言ったら言うても言うてもっていうこともないですけど、サーバー貸ししてるような話なんで、それがどうよっていう感覚はあるんですが、ただとはいえ、こういうそのバーチャル空間がレンタルでいろんな人たちが使えるようになってくる。まあ、その中のね、どれぐらいの人数がこれ同時に入れるのか、またその中でのスムーズな動きというか、同時にアクセスがね、すごいことになった時に耐えきれるのかとか、まあおそらくいろんな実験はしているとは思うんですけども、まあその辺と実際のリアルの会場とかとの兼ね合いとかね、やっぱコスト的にどうなのか、多分おそらくこういうものが貸し出されて、いろんな、なんていうんですかね、対費用効果みたいなのが計算されていって、こういうものが根付いていくのか、それとも、あまり根付かないのか、なんとなくこれからね、いろんな実験が繰り返されて決まっていく、そのバーチャルの方に本当にそのイベントっていうのはシフトしていくのか、決まりそうな気はします。
KDDI 総合研究所は、ソファー型コミュニケーションデバイスを開発したと発表しました。ソファーの横に取り付けた大きなディスプレイに通信相手が等身大で隣に座っているように映ります。さらにソファーに内蔵されたデバイスで肩や背中を撫でるといった身体的コミュニケーションが可能だそうです。
まあ面白いこと考えるなと思いますね。カメラとそのプロジェクターとかを使ってですね、まあ、例えば離れた教室をこう2つ横にこうお互いに見えるようにして、同時にその授業を受けているような、そういう遠隔教育というか、まあ、サテライト教室って言った方がいいんですかね。そういうものは今までいろいろあったんですけれども、さらにそういうものを進めて、横にそのソファーの横に、ね、でかいディスプレイが置いてあって、隣にその人が座ってるかのように見えると。で、見えるだけじゃなくって、そのソファーの中に、振動したりそういうものが含まれてて、こう、トントンってやると、その背中叩かれたような感じになるっていうようなものまでこう再現しようというので、まあ、こういうその、リモートでなかなかその身体的な、その、フィードバックですよね。アクションとフィードバックっていうのが、なかなかこう伝えられなかったものを、だんだんだんだんこの、リアルに伝えるというか、そのリモートでも相手の体の動き、そしてこちらの体の動き、それの感触とか、そういったものを伝えるっていうことができるようになってくれば、リモート がもっともっとね意味があるし、その実際リアルに会うっていうことの意味とのその境目というか、そういったものがまたこう見直されていって、いろんなこうリアルに会うことの本当の意味とか価値とか、そこが問い直される、多分ねそういう風になっていくんじゃないかなと思います。
嗅覚に関する技術開発会社レボーンは、 AI を活用して食品や化粧品などの匂いをフルーティー、フローラルなどの項目でスコア化するシステム、官能評価 AI の提供を始めました。最初に人間が匂いを評価し、それを匂いセンサーで数値化したデータと AI で学習させて、人間が分析したように評価できるようになるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
デジタル庁は報道関係者へのメールを配信する際、宛先の記載ミスにより約400件のメールアドレスを誤送信したと明らかにしました。 BCC に記載するべき送信先メールアドレスを CC に記載し、メールを受け取った報道陣から全てのメールアドレスが閲覧できる状態になっていました。
まあこれね、よく一般の業者とかでも問題になることがあるんですけれども、ただねデジタル庁がやっちゃいけないっすよね。そういうデジタル化を推進する、その部署がそういうその処方的なミスをやってしまうっていうのは、ちょっとねこれ問題があるかな。要するにそういうことのスキルもよく分かってない人たち、その基本的なことが分かってない人たちが、ひょっとしてそこの部署でやってんのってなると、じゃあそこに行って相談してこう言われたことっていうのが信頼できんのっていうね、なんかそんなことになっちゃいますよね。専門の人がいないのっていうか、ちゃんとその内部の教育すらできないのっていうことになっちゃうと、ちょっとこれねデジタル庁とゆえ、その名前がちょっとね、これはね結構マイナスな話じゃないかなと思って、もう本当ねこういうことがないようにしっかりやっていただきたいなと思います。
東京大学と九州大学マスフォアインダストリー研究所 NTT の研究チームは、量子コンピューターでも解読できない新たなデジタル署名 QRUOV 署名を開発したと発表しました。これまで量子コンピューターで解読されない署名としては、レインボー署名が有力でしたが、データサイズが大きくなってしまう欠点がありました。しかし、QRUOV 署名では、その3分の1程度まで小さくできるそうです。
はい、量子コンピューターがね、登場したことによって、その、特に、組み合わせがね、たくさんあるやつを、それを、一通りいろんなパターンを試していくみたいなのは量子コンピューターがすごい得意とするところなので、多くのその暗号っていうのが簡単に解析されるようになってしまうのではないかということで、その量子コンピューターでも解けないような暗号っていうのがいろいろ研究されています。でその中でこれまでレインボー署名っていうのがすごく有力視されてたんですけども、今回その、開発したものがその長さですね、データのサイズを3分の1ぐらい小さくできるようになったと、まあ、そういう意味では実用化にね一歩近づいてくるということで、まあ、本当ねこの暗号化っていうのは非常に難しい側面を持っていて、複雑にすればするほどその、ね、解きにくくはなるんですけども、ただとはいえめちゃくちゃ複雑にしていけばいい、していくほどそれを解く暗号キーとかいろんなものがね、もっとそのデータがでかくなってしまったりとか複雑になってしまったりするということもあって、まあそのあたりねどこら辺にこう落とし込むかというか、ここでいいよねっていうのをどういうふうに決めていくか、コンピューターの性能もありの、なかなかねこれからこれは本当そのいつまでたっても難しい課題として、残っちゃうのかなと思います。
NTT ドコモと KDDI 突版印刷、ハッシュポート、D カレットの5社は、NFT 領域におけるデジタル通貨の利用について検討や実証実験を行うデジタル通貨フォーラム NFT 分科会を企業連合デジタル通貨フォーラム内に設立しました。 まずは NFT マーケットプレイスでの決済を想定した実証実験を実施するそうです。
はい、まあ、NFT 関連の話ではありますけども、まあ、実際のね、デジタル通貨とか、こう、使いつつ、NFT で、どういうことができていくのか、実用性に耐えれるものなのかとか、いろんなことをね、まだまだ、検証しないといけない段階です。世の中的にはね、なんか NFT、NFT ってわーってこう、騒いではいますけども、とはいえ、まだ技術的にはね、本当にまだできたばっかりの、よちよち歩きみたいなところもいっぱいあってですね、そういったところの検証っていうのをしっかりこうやっていかないと、本当に、これからの、その世の中に広がった時に実用に耐えきれるものなのかどうなのか。まあおそらく今回ね、そういうその研究実証実験の中でいろんなことが分かってくるかと思うんですけども、まあ本当こういうことをいち早くやっていかないと、逆に海外とかがどんどん進んでいった場合に、日本がね、全然 NFT に関してまだ遅れてしまう。それによって、海外の仕様に従わざるを得ないっていうようなことになってしまったりするので、ぜひこういう実証実験、どんどん進めてほしいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですよね。うん、はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんでブロックするとかね。そういうことができる。うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かごやさんのね、サービスに、メール、サービスに、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かごやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、こう詳細を見ていただければと思います。
デジタル庁がミスしたっていうね、BCC に入れなかったっていうのは、はい、まあ予想してましたけどね、知らん人ばっかりなんやろなと。
いや、でも、デジタル庁がやったらあかんやろ、それを。
なんでしょうね、僕らには当たり前なんじゃないですか。でも今やっぱ若い人がね、やっぱそういうの実務するのは若い人じゃないですか。うん、その若い人はそもそもメールアドレスを宛先に入れるっていうのも最近始めたんじゃないですか。
もうね、LINE とかばっかりでやり取りするからメールアドレスの使い方すらようわからへんと。
そもそもなんか学校とかでメールの送り方とか習った覚えがないじゃないですか。今はあんのかな。その
あるんちゃうの、
そういう授業とかあるから、いや、わからないんですけど、いや、だから そういうね、なんかまあ、マナーかな、マナーっていうか、作法っていうかね。
うん、基本的なことね、ほんまの。だって、あれっすよ、もう最近なんかね、聞いた話によると、はい、もう、その大学生が、新入社員入るじゃないですか。
はいはいはい。
それで、その指導員とか上司の人とかがね、いや、なんで君メールにタイトルつけへんのよって言ったら、
はいはい、
タイトルって何ですかって言われるっていうね。もう分からへんですよ、そんなにやったことないから。
なるほどね。
LINE とかやったらいきなりね、本文というか、いきなり要件ポンって書くだけやから。
タイトルに本文売ってくるやついましたけどね。
短い。おるおる。
ね、おるおる、本文何にも、なんか署名だけ、そうそうそう、署名だけあったんかな、なんか。
あれですよ。うん、よくあるので、iPhone より送信って本文書いてるだけって。
あ、そうそうそうそうそうそう。
タイトルになんか、明日何時に待ち合わせですよねって書いてるって、うん、え、何やこれみたいな。
まあ、それはそれでありかなと思いますけどね。件名なしっていうのが一番、はけなかった、うん、腹立ち、なんか、ねえ、なんか、
分からへん
ね、スパムメールかなって思いますよね。うん、
よう分からへんね、無題って届かれても。いや、何やねん、それって。
ただね、まあ、これは、まあ、どっかの企業とかやったら、まあ、あれやと思いますけど、うん、デジタル庁がやったらあきませんわね。
あかんよね。で、また、ちょっとね、このニュースのまとめに間に合わなかったんですけど、
はい、
またデジタル庁がちょっと謝ってたんですけど、なんか知らんけど。
謝り倒しですね。
なんか新しい牧島デジタル担当大臣になってからちょっともう立て続けに謝ってるみたいなんですけど。
大臣は変わっても社員さん、社員さんじゃ変やけど、担当者は変わらんでしょ。
知らんけど、なんかね、
はい、
今、コロナの対策で水際対策とかって、
はいはい、うん、やってますね。
で、そんな、うん、そんなんで、海外からこう来た人とかのね、はい、日本来てどこでどうするかみたいな行動計画みたいなのを出すらしいんですよ、ウェブ上から。
あ、
うん、
はい、
うん、そう、どこ行って、次の日は、例えば大阪、最初東京行って、その次の日は大阪行ってとかいうのをこう書いて出すらしいんですけど、
はい、
で、そのウェブで出したやつのね、ファイルとかの、なんか誰でも見れる状態になってたらしいんですよ。
データがですか？
データが。
最悪ですね。うん、
しかも、なんか、ものによっては、なんか、パスポートの情報まで見えてたらしくて、それは、あかんがな、みたいな。
まあ、そりゃ、そういうね、デジタル庁っていうのは、最近できたところですもんね。だから、なんやろ、こう、大学卒業しました。で、国家公務員になりました、言って、どっか配属された人が集まってきたわけでしょ、お前、デジタル庁行ってこいみたいな。
まあ、多分ね、知らんけど。
ねえ。うん、なんやろ、だから、どうなんでしょうね。私、デジタル庁行くために、一生懸命大学勉強して卒業しましたっていう人は、まあ、そんなにおらんのかな、みたいな。
知らんけど。
いや、まあ、とにかくね、そもそも、ちょっと、なんかもう、だから、いや、まあまあ、それはまあ、うすうす思ってましたけどね。素人ばっかりやろな、みたいな。
うすうす思ってた。
いや、思ってたでしょ。もうそも始まった時から大臣が私 IT のこと分かりまへんねんとかなんか発言して話題になってましたよ。
まあね、いや、ちょっとね、ちょっとなんか、
ダメすぎますね。
悲しすぎるわ、こういうなんが出てくると、うん。もうちょっとちゃんとしてやって感じよ。率先してこうやらなあかん。省庁やのに、それがっていう。
だからやっぱりこう、もう国民の希望としてはね、今やっぱり韓国とか中国とかね、台湾とかにね、どんどんこう、IT 技術で遅れていってるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、それにね、それをなんか追いつけ追い越せじゃないですけど、いやいやっていう、今日ね、リーダーシップでね、どんどん良くしていって、いただきたいなと思うんですが、もうこんなことすると、まあまあ、期待できへんでしょ。
もう、あれっすよ、ほんとね、半周どころか一周遅れぐらいになり始めてるからね。
もうなってるでしょうね。
うん。
そりゃそうですよ。
ちょっとなんとかしてよって感じも、いまだにだってあのワクチンパスポートどうするやこうするやみたいな話が全然まとまらへんで、もうそんなんちょっとなーって感じよ。
ああもう革命しかない。足立さん革命してください、革命。
何あれ、革命って何やっけ、あの、2を3枚揃えたらいいんやっけ。
それはあれでしょ。大富豪でしょ。
そうか。
NFT の力でちょっとね、変えてください、うん、に日本を。
NFT 党かなんか作って。いや違うか。そうじゃない。
N 国党みたいになるかもしれない、
ね。N 国党にちょっと名前に寄せて、NFT 党とか。
そういう冗談は置いといてもうね。
ああ、冗談かい、まあええけど。そうやな。
もうちょっとしっかりしてもらわないとね、まあまあ、理解してないですけどね。うん、はい。この、けったくそ悪いから、ちょっと次、ちゃんと普通のニュース読みましょうか。
はい。はい。
ちょっと後半のニュースを読ませていただきます。これ長いんですね、これね。これまた自動文章生成器で作ったんじゃない
ちゃう、ちゃうよ。作っていいよ、もう最近。怒られるから誰かに読みにくいとか、長いとか。
はい。じゃあ読みます。はい。嗅覚に関する技術開発会社、レボーンは、ね、レボーンという会社が、うん、嗅覚に関する技術開発をしてるってことですね。
はい。はい、何回も同じこと言われても
。AI を活用して、食品や化粧品などの匂いを、フルーティーとかフローラルなどの項目でスコア化するシステム、官能評価 AI の提供を始めたと。
うん、はい。
はい。最初に人間が匂いを評価して、まあ、それを匂いセンサーで数値化したデータと、AI で学習させて、うん、人間が分析したように評価できるようになると。
うん。
要はだから、AI で匂いを数値化じゃない、匂いとか、草とかいうのを。うん、
まあまあね、ぶっちゃけ。
やってくるわけでしょ、
うん、はい。
うん。もうこれ、ドブの匂いがする、みたいな。
どういう表現です
か ありますよね。なんかこう。
いや、これね、匂いってね、
はい、
実はめちゃくちゃ難しいんですよ、これを解析するのって。
あ、そうなんですか。
うん、成分を分析するとかっていうのはできるんですけど、
はいはいはいはい、
その、これね、何が難しいかっていうと、はい、その、味覚の次かななんかぐらいですごい難しくて、その、匂いって説明するのがまず難しいでしょ。
うん、そうですね。いい匂い。臭い。
いい匂い、いい匂いって言ったって、人によって全然違うでしょ。
ああ、
いい匂いって言ったって。
ワインのソムリエさんがよく言うじゃないですか。
言うような。
腐葉土のような香りがしますね。
濡れた子犬のようなって、なんやねん、それみたいな。
猫のおしっこのようなみたいなのがね。
子犬の濡れた匂いってそんな嗅いだことないわ、みたいな。
黒いベリーの香りとかでもまだわかりますけどね。あ
でもそれでもようわからへんでしょ。
そうそう、なん
か黒いベリーと赤いベリーと。
違いがあるらしいですよ、彼らからしたら。
うん。
あ、適当に言ってるだけやと思いますけど。
おいおい。怒られんで、
そういう。まあまあ、はい。うん、いやまあ、あんなも言うたもん勝ちなんで。
いやはい、だから言うたもん勝ちみたいなように、はい、匂いって明確に分からへんのですよ。
そうなんですね。その
説明できへんでしょ、はい、言うても。
主観的なもんですからね。
うん。あくまでもその人が感じ取ったもんであって、その、ね、形とか色とかは別に、ね、はい、同じもん見せて、これが赤やとか青やとかって言えるし、もうちょっと薄い色にしてとか言うときにも、調整できるじゃないですか。それってお互いに意思疎通がちゃんとできるじゃないですか。
そうですね。うんう
ん、だけど、匂いって、やっぱりこう、うまく意思疎通するのも難しいんですよ。
ああ、うん、なるほど。
うん。もうちょっと甘い香りにしてって言ったって、甘い香りって言っても人によっても全然違うでしょ、そこら辺も。
そうでしょうね。
どういう甘い香りを想像してるかってね、砂糖みたいな匂いなのか、それとも花の蜜みたいな匂いなのかとか、もう全然こう違うじゃないですか、人によってイメージが。
はい、
だから、意外とね、こう意外とというか、この匂いって分析するのってすごい難しいんですよ。
まだだから機械でそういうふうな分析は、うん、だから人間でもまあ、あやふやなものを、
うん、そうそうそう、
数値化するって言うても、その、うん、で、最初に学習させる 人によってバラバラなわけじゃないですか。
そうそう。うん。だから、その匂いの中の成分で、こういう成分が入ってるとかは分析できても、
はいはいはい。
うん、だけど、その成分は、じゃあ言語に置き換えたら、それは、酸っぱい匂いっていうのが正しいのか、
うん、
それとも酸味のある匂いっていう言い方の方が正しいのか、
はいはい、
レモンのような香りっていう方が正しいのか、分からないじゃないですか、それっても。人によって全然。
全てが例えですよね。レモンのようなとか。
うん、そうそうそう。そうそうそう。
なんかね、お酢のようなとかね。
うん。その、さっき山崎が言ったような、臭いって言っても、臭いも人によって全然違うじゃないですか。
ドブなのか、おならなのかね。ゴミなのか。
うん、それとか、ニンニクでも臭いって言うわけじゃないですか。
僕はいい匂いなんですけど。
そうそう、そうでしょ
人の口から発せられるニンニクの匂いは嫌いなんですけど、ニンニクをこう、油でね、ペペロンチーノ作る時の香りとか大好きですね。
餃子のよくな、ニンニクの香りとか。めっちゃ大好物でしょ。
でも餃子食べてるおっさんの息は大嫌いですよ。
だから、そういう風に違うじゃないですか、匂いでも。全然こう。
はい
は
い、違いますね。
うん、だからそれをやっぱりこう評価するってすごい難しいから、だからそのセンサーでどういうものかっていう分析をして、それと実際その人が嗅いだ時にそのこれはそのどういう匂いに近いかとかね、そういうのをこう評価したやつと組み合わせていって、で分析すると、うん、
なるほど
ね、こういうの感応試験っていうんですけど、これがね、なんか非常に面白いなと思って。
確かにそれは面白いですね。
うん、だから結局これってあれなんですよ、その機械がやってることと、うん、その人間がその、まあ、ある意味こう主観的に感じるような部分と、それを組み合わせていってデータ化していくっていうね、その、まあ、広い意味で言うたら、機械と人間が共同作業してるんですよ、これって。
はいはいはいはい、はい。なるほど、
うん。
人間様の感覚を学習して、答え出すみたいな。
うん、まあだから数値化するところは人間はできないから、そこはセンサーがやって数字を出してきて、で人間がそれをこう、ちょっと酸っぱい匂いとか甘い匂いとか、はいはいはい、そういうのをこう分析してって、で、それと合わせて機械学習していって、次からはこういう数字、センサーでこういう数字出たやつは、あ、これは焦げ臭い匂いなんやなとか、うん、そういうのがこう表示されるようになるから、そこって本当ね、人間と機械と両方でやらないとできないような、計測の仕方みたいな感じになって
る。ある意味それがなんか一番正しそうですね。
うん、なんか、ね、うん、面白いんですよね。だから多分今後こういうことがいっぱい出てくるような気がするんですよ。例えばその表情からこうその人がどう思ってるかって感情を読み取るとかもね、うん、怒ってるとか泣いてるとか笑ってるとか、そういうのもやっぱり、顔を計測してその数値化することはいくらでも今できるようになりますよね。その目がどれぐらい吊り上がってるとか、その眉毛がどう傾いたとか、
はいはいはい、
うん、その口の、ね、筋肉こわばってるとか、
はい、
あ、それとかもっとその色の変化とかも分かるから、血圧が上がってる下がってるまで計測できるわけですよ、うん、
ほんまに怒ったら人間青くなるらしいですね。最初赤くなるけど
知らんけど。
余談でした、はい。
だからそういうなのはいくらでも計測できるけど、それが血圧上がって怒ってるのか、
うん、
そうじゃないのか、喜んでるのかっていうのは、見た人の人間の方がまだ正しく判断できるじゃないですか。
はいはいはい、
そんな機械にこうやらすってなかなか大変やけど、その人間の方がそれをどういうふうに評価するかっていうデータを集めていけば、
うんうん、
いろんなものを組み合わせて、今までこう数字にできなかったとか計測できなかったものが、人間と機械とのこの共同作業をやることによって、
うん、
新しくこう評価値がしっかり出せるようになってくるっていうね、なんかすごいね、面白い時代に入ってくるんちゃうかなっていうのは、このニュース見てて思って、うん、だからやっぱこれから本当その、AI になんか全部任すみたいな考え方でもないし、
はいはい、
で、まだまだそう人間がやるべきことは人間がやるとかいうのもあるんやけど、ただそうじゃなくて、AI と人間がやっぱ共同作業していくような、新しいその価値観とか考え方とか、うん、そこでどうやってこう共同作業していくか、多分そういう、 その今までなかったこう考え方、どっちかじゃなくて、両方がうまくこうやっていく、そういう社会の構造とか、おそらくね、そっちがこれからどんどん出てくる、そういう時代に入ってくるんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ、まあ、いろいろ話をしまして、いろいろ脱線させてしまって、申し訳ございません。
いやいや、いつものこっちゃし。
今日はなんかもう、なんかデジタル庁のことで、エキサイトしてる、ね。
ついつい、イラつくからって。
それは置いといて、
はい。
また何か告知があるそうね。
今回ですね、はい、まあ、私が誰にでも分かる NFT の解説書っていう本を書きまして、まあ、おかげさんで大好評で
増刷というね、
うん、増刷して3スリ目まで今入ってますんで。
3スリってシャレですか？
いやいや、なんでやねん。よう分からんけど、
はい、3と3と書けたかな。
ね、何の話やね、はい、で、まあ、そういうね、本を、出したことによって、まあ、いろんなとかいろんなオファーが来るようになってですね。で、今回、鴨頭さんっていう方が、結構ネット業界では、
はい、
知られてる方なんですけども、はい、本とかもね、何冊も出てるしで、マクドナルドで、人生で大切なことはみんなマクドナルドで教わったっていうね。この人もともとマクドナルドでアルバイトから入って、はい、で、いろんなことをそこで経験して、まあ、こういうふうに仕事って進めるべきよね、みたいな話とかもされてる人なんですけど。
スキンヘッドの人ですよね。
うん、そうです、そうです、そうです。ね、うん。
今ググって見ただけなんですけど。
ちょっとおもろいおっちゃんです。
おもろいおっちゃん。なんか、こわもてですけどね。
めっちゃおもろいおっちゃんです。
ああ、そうなんですね。はい。
うん。で、この人の、鴨頭さんの方から、まあ、NFT のことも、ちょっとね、興味があったということらしくて、で、私が本書いたんで、まあ、ちょっと対談しましょうということになって、はい、これは今回、有料のオンラインセミナーっていうか、うん、そういう、世界一よくわかる NFT 勉強会とかやって名前ついてるんですけど。
有料のやつなんですね。
有料のやつなんです。12月20日の夜7時から参加費500円なんですけども。
はいはいはい、うん、お手軽な。
はい、お手軽な。PTEX ってチケット、いろいろオンラインチケットの販売とかやってるサービスあるじゃないですか。PTEX って。
はい。
あそこでね、告知されてますけど、うん、なんかね、こんな人からも声かけていただいて、
うん、
で、まあ、有料でね、こう、ちゃんと、セミナーというか対談というかやるっていう、もうね、だんだん忙しくなって、この番組にだんだん出れなくなるかなとか、まあなんか2週間に1回になりの、月1になりの、なんかそのうちスペシャルゲストとか言って半年に1回ぐらいになっちゃうのかなとか。
次の人探しときますか。
いやいや、そんなあっさり見捨てんといてよ。
どうもでも変わり合いますからね、みたいな。
いや、そうですか。失礼しました、それは。
いやいや、そうです。足立さんがおってのこの番組です。タイトルからして、足立さんの名前が入ってるんでね。
次また足立っていう人探してくるの。
全然違う名前でも、足立ってよ、名乗ってって言いますわ。
足立さんって言ったら返事してって。とりあえず。中身だけやってる。いや、わからんけど。まあ、ね、まあ、そんな感じで。
足立さんがやる時はもうこの番組終わる時ですよ。
知らんや。はい、まあ、そんなことで、12月20日ね、もし興味ある方おられましたら、ぜひ参加していただいて、まあね、これ、有料で今回やるので、まあ、それなりに、ちょっとね、私も気合い入れて話せなあかんなと思って。
う
ん、
PTEX ってとこですね。
はい、そうです。PEATIX で。
はい、NFT で検索が出てきました。
うん。
鴨頭さん
と。よしとですね。うん。世界一よくわかる。
儲け話はありませんって言って。
そうそうそうそう。
ですね。
はい。うん。いや、やっぱりどうしてもね、下手するとっていう言い方変やけど、はい、どうやったら儲かんねえみたいな人も来る可能性が高いんでね、NFT の勉強会とか言うと単純に。
そうですね。うん、NFT の儲け方とかって5000円くらい取るんじゃないですか。
それはもう山崎さん任すわ。
僕はそんな悪なことしないですから、いつも。ああ、またこんなやってるわ、みたいに。ニヤニヤ。
いや、そこはあれじゃないですか。儲け方とかいうやつは5万円ぐらいにせな、経費のじゃん、逆に。
逆にね、高い方が、ね。
5000円とかじゃあかん。知らん。いや、でも本当ね、なんか詐欺話みたいな、ほんまいっぱい出てくるんで。
多いでしょうね。
NFT ももうね、その絶対うじゃうじゃって、ぜひね、本当聞いてる方も気をつけてほしいなと思います。その NFT をね、ちゃんとこう理解しとかないと、なんかこう、なんとなく分かったような気になって騙されてしまうことがあるんで、もうね。はい、うん、持ってって転売したら儲かるよとか言われて、わけわからんもん買わされて。
うん、まずこれ買うとき、これをどっかのモールに出し方を教えてあげるから出してみって言ってね。
そうそうそう。で、それでなんか手数料やら何やらかんやら言うて何万も取られて、気づいたら何の1円の利益にもならんっていう。
吸い取られる。吸い取られるね。
うん。で、まだ、そんな、出品の仕方とか教えてくれるぐらいやったらいいけど、もう、なんもないのもあるからね。もう、くどいやつらって。とりあえず振り込んどいて、みたいな。
はい、ね、まずは、はい、それから、みたいな、ね。
うん、そう。参加費10万でまず振り込んどいて、とか言って、その後何も連絡取れへん、みたいな。もう、むちゃくちゃな奴らもおるから、
ほんと。何人か誘ってくれたら、キャッシュバックみたいな、ね。
そう、ある、ある。また変な奴。
あるあるですね。まあまあ、それは置いといて。うん、まあ、今回だから、この回は、この、鴨頭さんが、足立秋星に質問って書いてますもんね、
うん。そうなんですよ。私が聞かれる方なんで、質問される方なんで。で
うん、鴨頭さんが言うたら、こう、全然わからない人っていう立場で質問しちゃうんで、まあ、そういう人にはわかりやすいかもしれないですね。
そうですね。うん、本当に初めてこれからなんか NFT って何やろうとか思ってる人とか、はい、うん、どういうもんかなっていう人には、すごくいい内容になると思うんで、よかったら、うん、まあ、参加していただければなと。12月20日の月曜日の夜7時からオンライン配信になっておりますんで。
まあ、じゃあ、ピーティックス?
うん。また、あれ、この番組の公式のね、Facebook ページとか、ね、うん、YouTube の、うん、ところとか、貼っ付けときますんで、
はい。はい。ぜひお願いします。興味の方、ぜひ、ね、12月20日、うん、もう年も押し迫ってますけど。
はい。ぜひぜひ、クリスマス前に、そういう話を聞いていただければ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、荒田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ、聞いてください。それでは、良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。